宇都宮正人のシャロシェラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇都宮正人です。この番組では私宇都宮が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話ししております。今回は会社の備品を返却しないで退職した社員への対応について、こちらを解説いたします。年度末や年度始めなど移動の季節でもあります。そんな時いろんなことが起こるんですけど、退職入社などの多くの人が新しい環境になるとか新しいスタートを切るというようなこともあります。このような時期に多いご相談が、退職時に備品を返さないまま辞めてしまう従業員がいて困っています。こんな内容でした。ある会社では賃金口座払いではなく手渡しにすれば出社してくれるのではないでしょうかと考えましたが、規定を確認したところ、賃金を振り込むことができるという規定になっていました。会社が現金の直接払いを選択して出社を求める方法は可能でしょうか。こんなような質問の内容でした。この場合の対応について考えてみましょう。労働基準法で賃金通貨払いが原則です。これは労働基準法24条に書かれています。ただし労働者が同意した場合には例外として銀行口座と証券総合口座への賃金支払いが認められます。また最近ではデジタル払いが可能となり、そのような動きも活発化しています。給与の支払いは原則的には現金払いとなりますが、労働者の同意を取得して口座への振り込みなどにすることが可能となるほか、会社は過半数労働組合、それが組合がなければ過半数代表者と賃金の口座払い口座振込に関する協定を締結することとしています。なお協定を行政に届け出する必要はありません。さらに協定例を見ると、会社は従業員の同意を得て本人の口座に振り込むことができるという文言を用いるのが一般的です。また裁判例では口座払いの方法によることの合意は各労働者と会社側との間の個別なものとなっており、口座払いの継続を希望しない労働者の合意の解除もここにはなされなければならないとされています。労働条件の明示及び就業規則の絶対的必要記載事項に賃金の支払い方法があります。会社が一方的に賃金の支払い方法を変更することは問題と考えられるのです。かといってご相談のようなケースに対応する場合はどのような対策があるでしょうか。この場合、あらかじめ就業規則などにおいて会社が必要と認めた場合などに原則通り現金で支払う旨の規定をしておくべきでしょう。そのようにしておけば、退職時に会社の備品の返却をしなくとも給与支払い時に現金払いとして呼び出して備品等を返却してもらうことが可能となるのです。仮にこのようなケースがよく見受けられるのであれば、同様のケースに対応する方針や手順を文章化し従業員に周知をします。これにより将来的なトラブルを最小限に抑えることができるのです。全体として事前に明確な方針を持ち、必要な場合には法的な助言を求めながら備品の返却を管理することが重要です。まずは社員に連絡を取り、備品の返却について問い合わせをして、具体的な備品のリストと返却方法について説明しましょう。もし社員が返却期間を過ぎても返却しない場合は、具体的な措置について明確に伝えましょう。ということで、 今回は会社の備品を返却しないで退職した社員への対応について、こちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。